おはようございます。私は10年ほど前から、年を取ったせいか、しきりに、巡礼に行きたいと思うようになりました。巡礼の旅をする、もう自分にはそんな体力が残っていないような気もするんですけれども、歩き続ける、田舎の風光明媚なところをひたすら歩いて、巡礼宿に泊めていただいて、スペイン語で巡礼宿のことを、アルベルゲと言いますけれども、そこに泊まって、翌朝また出発して歩き続ける、そのような旅の中で、いろんな人に出会う。昔読んだ、チョーサーという人のカンタベリー物語とかですね、あるいはダンテの新曲、これも巡礼物語でございますけども、そういった物語も思い出します。その思いが募って、私は70歳で大学をあるんですけども、大学を定年になって、その時にまだ少し元気が残っていたならば、ヨーロッパの巡礼の地を訪ねたいと、サンチャゴ・デ・コンポステーラ、あるいはモンセラト、カンタベリー、あるいはモン・サン・ミッシェルを旅してみたいと、リュックを担いで風の中を歩いてみたい、そういうふうにここのところ10年ほどずっと夢のように思っていたのであります。それで、その思いが実現して、実はその今週の水曜日、8月10日に、スペインに出発をいたします。8月10日から9月の3日まで3週間とちょっとの旅でありますけれども、前半は特にアビラというですね、私が引退する前に5年ぐらい、アビラのテレジアというね、女性の書いたものを読んできたんですね。スペイン語を紐解きながら、もうスペイン語ほとんどできないんですけれども、学生の中にぜひテレジアを読みたいという学生がいたので、一緒に読んでいただいたんですね。だ前半は、アビラ、マドリッドに滞在しながら、アビラとかですね、その福音の町々トレドとかですね、を観光いたしますけれども、後半はサンチャゴ・デ・コンポステーラというね、スペインの北西部にございます、世界で多分一番有名な巡礼地に旅をしたいと思っております。これはもう本当に本当に本格的に巡礼なさる方は、フランスのベズレーという町からはるばる2000キロ近く歩いていって、サンチャゴまで到達するわけですね。そうすると1日に25キロ歩いても3ヶ月かかるという長丁場ですけども、私はもうほんのわずかのその中の、1週間ほどをですね、旅して、サンチャゴ・デ・コンポステーラに至るというわけであります。もう一部分でありますけれども、伊原寛治先生という、西南学院高校の元校長の先生もご一緒いたします。今の状況でございますので、自分の健康が持つだろうか、あるいは、新型コロナがまた世界的に感染拡大しておりますので、不安はいろいろあるんですけれども、とにかく今回を逃すともういけないかもしれないと思って、 水曜日から旅立ちます。瀬戸先生がね、親切に今日の説教を代わってくださったので、ここでお話ししているわけでございます。まあ、唐突に今巡礼のお話をしましたけれども、実は今朝のこう聖書箇所が、詩編130編です。でこれは実は巡礼の歌であるわけです。一節に都詣の歌とありますでしょ。で都とはエルサレムのことです。でこの130編もそうなんですけども、実はその詩編の120編から134編まで15の歌がございますけども、全部この都詣の歌という題がついております。エルサレムに巡礼をする、ユダヤの民がエルサレム巡礼をするときに歌った歌、巡礼をしながら口ずさむ歌です。ですからもともとはメロディーがついていて歌ったものらしいんですけれども、まあ、何しろ2500年前の歌でございますので、テープレコーダーはおろか楽譜でさえありませんでした。楽譜が作られるのは、最初の楽譜が7世紀紀元後7世紀ですので、紀元前600年の頃の楽譜はないわけですね。そこでメロディーは伝わっておりません。ただ歌詞だけが今まで伝わっている、こういう歌詞ですね。主よ、私は深い淵からあなたに呼ばわる。主よ、どうか我が声を聞き、あなたの耳を我が願いの声に傾けてください。こう始まります。まあ、巡礼に出る方々というのは、この2500年前も心の中に何か大きな重荷を抱えていたように思うのであります。まあ、今日私たちが例えばその今だったらば広島や長崎、そして戦争の惨禍ですね、もう本当にひどい戦争があった、その痛み、今日もこう八田さんのお祈りの中にありましたけれども、あるいはそのウクライナの現状、人類は今でもまだ戦争をしていて、むごたらしい殺し合いが続いている、そういうことをこの巡礼をする人たちは心に覚えて旅をしていったわけですね。その多くは人間関係、人間が人間をどんなにひどい目に遭わせるかということ、あるいはその病気や死などの苦しみであった、コロナウイルスの苦しみ、職業を脅かされる苦しみ、あるいはその愛する人々が死んでしまうと、そういう悲しみ、もう悲しくて苦しくて、もうとてもやりきれない思い、その思いを抱えて巡礼をしていったわけであります。旅をしながらこれを歌う、それによって慰められた、そのような歌がこの120から134までの巡礼歌であるように思うわけです。この詩編130編は中世の教会ではよくお葬式で朗読されたのであります。なぜお葬式かというと、この詩編の最初のところ、主は私は深い淵からあなたに呼ばわるというのがですね、ラテン語ではそのデプロフィンディスクラマービーアドテドミネというですね、 深淵から深い淵から私は主よあなたに叫びましたとですね、完了形になっているんですね。叫びました、これについて、詳しい話はしませんけれども、微妙なニュアンスを帯びていった。叫びました。ですからそれは完了形ですので、ラテン語の完了形は過去の事柄だけでなくて今まで続いている。叫びました、そして今でも叫んでいますというふうな意味を帯びるわけですね。そこで、お葬式の時に、死んだ方々が叫んでる、神様の前で叫びました、私は深い淵から、つまり黄泉の国から私は叫びました。亡くなった死者たちの声なんだというふうな微妙なニュアンスを帯びることになったわけであります。その後を読みます。主よ、私は深い淵からあなたに呼ばわる。主よ、どうか我が声を聞き、あなたの耳を我が願いの声に傾けてください。主よ、あなたがもし諸々の不義に目を留められるならば、主よ、誰が立つことができましょう。しかしあなたには許しがあるので、人に恐れかしこまれるでしょう。こういうふうに続くわけであります。自分は、あるいは自分たちは多くの過ちを犯してきました。もしあなたがそれを咎められるならば、私たちは絶望です。あなたの前に立つことはできませんけれども、私は今こそあなたに向かって叫びます。どうぞ私の罪を許してください。そう続くわけであります。古代ユダヤのエルサレム巡礼の際にも、人々の心の中にはそのような心の叫びがあった。人は自分の叫びのみならず、家族や友達の心の叫びを共に携えていくわけであります。私はドイツでパダボルン大学というところで勉強したことがあるんですけれども、そこの先生のペーター・アイヒャー先生がね、巡礼に行くときには必ず誰かを連れて行きなさいと、心の中に一人の人を連れて行きなさいと、その人と対話をしながら巡礼をしなさいというふうに教えてくださいました。私はだから実は、まだ妻には言っておりませんけど、妻を連れて行くつもりでおります。妻は一緒に、体の都合もあるんですけども、一緒に行かないんですけども、ですから家族や友達の心を共に携えて歩く、病気の家族とか、あるいは亡くなった友達のことを心に覚えて歩くと、それが巡礼であります。巡礼をするというのは、その最終目的地にたどり着くことも大事でありますけれども、途中でへたばって歩けなくなることもございます。それよりもむしろそのプロセスでいろんな場所に立ち寄っていく、そしていろんな経験をしていく、それが大事なのだと思います。巡礼地に参りますと、短いものでは数時間歩けば目的に着くんですけれども、もう長いものは何日も何ヶ月も歩いていくことがございます。私は今回歩くのはもう1週間に過ぎないんですけれども、サンチャゴまで本格的な巡礼でありますと、ずっと歩き続けて75日、1878キロですね。雨などで歩けない日もございますので、もう3ヶ月はかかる旅であります。で、長くても短くても巡礼路というのは、その途上で途上参詣制度といいますか、お参りすべき場所が作ってあるわけであります。 それをラテン語ではスタチオンというんですね、スタチオン。鉄道の駅のことをステーションというふうに言うんですけれども、それはこのスタチオンというね、そのラテン語から来ているわけであります。途上巡礼聖堂、この寄り道が巡礼の楽しさでもあるんです。それは小さな小さなその道端のお堂であったり、それなりに立派な教会であったり、あるいはただ一つ十字架が立っているだけだとかですね、そういうこともありますけれども、それぞれにこう風情があって、しばらくそこで休んだりお祈りをしたり、あるいは日陰で作ってございますので、そこでしばらく待って後から来る仲間と待ち合わせをしたりするわけであります。私はもう昔ドイツに住んでいたことがあるんですけど、その時に家族と一緒にアンデクスというですね、巡礼聖堂の修道院に行ったことがございます。それはもう本当に3時間か4時間ぐらいの短い巡礼路でありましたけれども、その途上に小さなスタチオンが作ってあって、それはもう夢のような美しさでありました。巡礼というのはこの人生について何かを学ぶ、そこで人間的な成長をするために行くということでもありましょうけれども、むしろ私はもうそこで人生の重荷を少しずつ下ろしていく、そして神様と対話をする、自分の人生で被ったさまざまな悲しみとか苦しみとか痛みとかですね、そういった罪を思い起こしてそれをこう下ろしていく、そして自分の人生にとって神様とは何であったのか、神様あなたはどういう方であるのかということを考えて歩く、そういうのが巡礼であります。この五節、130編の五節にはこうあります。私は主を待ち望みます、私の魂は待ち望みます、その御言葉によって私は望みを抱きます、我が魂は夜回りが暁を待つに勝り、夜回りが暁を待つに勝って主を待ち望みます。この私の魂というものはただ主が来られるのをひたすら待っているんだ、そのために私は作られたんだ、だから主を待つということが私たちの生涯なんだ、必ず来る、神様は必ず来る、それを待つ、この世界がどんなに暗くても神様は絶対にやってくださる、やってきて私たちの体を起こしてくださる、それを待つのがこの詩編でございます。我が魂は夜回りが暁を待つに勝り、夜回りが暁を待つに勝って主を待ち望みます。このところですけど、ミーショメリームラボケル、ショメリームラボケルと2回も繰り返して強調しているわけであります。旧約聖書の時代、町というものは必ずこの夜景を立てた、夜回りを置いていました。昔のことでございますので、いつ何時敵が襲ってくるかわからない、特に町の人々にとってはこう盗賊集団と遊牧民が恐ろしかったはずです。ですから町は必ず兵を作っていて、そして一人か二人が監視をしている、その監視をしている夜回りという人たちは町の全住民の命を預かっているわけであります。ですから責任は重大です。単なる雇い人ではない、町の中から信頼を集める市民が交代をしてやった まあ、ですからその人々は夜中起きていて夜回りをしている、高いところに立って外を見ている、何か異変がないかということを夜中待っている、そして長い一夜が明けて朝になる、それを心から恋焦がれるような思いで待っていた。そのようにその夜回りのように、あるいは夜回りにも増して、神様、私はあなたを恋焦がれています、どうぞ来てください、そういう祈りであるわけです。私は昨年ですけども、最後の授業の中で終末論という次第について、学生たちに教えたわけであります。共に考えたのであります。終末論、エシャトロギー、ドイツ語でエシャトロジーって、英語ではエスカトロジーと言いますけども、終末論というのは、この世はやがて終わると、世の終わりについての教えでございますので、世の終わりについての暗い教えというふうなイメージがありますけれども、本当はそうではない。終末論というのは、実際には神様を待つということ、明るい日が来る、この暗闇の向こうから主がやってこられる、朝日の最初のかすかな光のように主がこらえるのが見える、それを信じて待つ、そういうことですね。神様を信じるとは神様を待つことだ、そう私は思います。神様がイエス・キリストは必ずこらえると信じて、その日を準備しながら待つ、ただ漫然と待ってるんじゃなくて、こちらからも歩いていく、神様来てください、私も行きます、それが巡礼という象徴的な旅だと私は考えているわけであります。7節以下を読みます。イスラエルよ、主によって望みを抱け、主には慈しみがあり、また豊かな贖いがあるからです。主はイスラエルをその諸々の不義から贖われます。ここで贖うと言いますのは、買い取るという意味です。神様は人間をさまざまな過ちから買い取って、お前は俺のものだと、私のものだ、神様のものへと買い取ってくださる、こういう巡礼歌を歌いながら、旧約聖書の人々は、エルサレムに参詣していたのであります。私は日本のバプテスト教会に巡礼という習慣があまりないのが、とても残念であります。結構研修旅行などをすることはございまして、ここ数年は残念ながらコロナのために途絶えているんですけれども、時には海外のカンボジアだとかルワンダとかね、そういった遠い国々に行く研修旅行が計画されておりまして、これは一種の巡礼であります。しかしもっと近くの、例えばその福岡あるいは九州のキリスト教の巡礼地を訪問する巡礼があっても良さそうな気がするわけであります。今日のそのお祈りにもありました長崎とかですね、もういっぱい巡礼地はある、そこに行く旅があっていいような気がするわけです。バプテストの中には頭の固い方もいらっしゃいまして、天国以外には、地上には聖なる土地などないんだから、神様以外には聖なるものはないんだから、バプテスト教会には巡礼はないんだという方もあるかもしれません。しかし最初期の偉大なバプテストであった、ジョン・マニアンという方がいらっしゃいましてね、ジョン・マニアンには天路歴帝という作品がございます。これは現代が The Pilgrim's Progress と、つまり巡礼者の進歩というですね、偶話でございまして、ミスター・クリスチャンという人が、説教者の話を聞いて感銘を受けて、巡礼の旅をすると、そういう物語ですね。偶話ですから全部架空の土地なんですけども、絶望の沼だとか死の影の谷だとか、 競泳の位置だとかね、いろんなところを回って、ついに天国に至るというのが天路歴程の第一部ですね。第二部はミスタークリスチャンというその主人公の奥さんと子供たちがやっぱり同じように巡礼の旅をしてついに天国に至ると、それが天路歴程の第二部ですね。ぜひ読んでみてください。簡単な英語ですので、ジョン・バニアンという人はそんなに教養があった人ではないんですね。だから非常に簡単な英語で書いてあります。ですから巡礼がいいというのはそれが私たちの人生でもあるからです。私たちはみんな私のようにこうまだ少し元気が残っていてスペインまで行くというんじゃなくて、私たちみんな巡礼をしているわけですね。天国に行く巡礼をしている。だから全てのことを自分の生涯で完成しなくたっていい、途上のままで残しておくような神学ですね。神様に最後まで期待し続ける、この後は神様がやってくださると、そういう考え方を、旅人の神学と、テオロギア・ビアトーリスというふうにございます。私が研究しているトマス・アキナスはもう何回もテオロギア・ビアトーリスと途上の神学ということを言っているわけです。新約聖書を読むと、そのイエス様も巡礼の旅をずっとしておられたことがわかります。弟子たちを連れて伝道旅行をなさった。そしてその旅の途上で弟子たちにいろんなことを教えてくださった。十字架で亡くなられて、で復活なさってからもイエス様は旅を続けられた。エマオ途上の出来事というのがありますけれども、その中にはですね、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だったと書いてございます。ですからイエス様は今でもずっと旅を続けておられるかもしれない。だから私たちは私たちの人生でどこかでイエス様に出会うと、そういうふうに思えてくるわけであります。ですから私たちはわざわざ旅に出なくても人生という旅を現にしていて、私たちが毎日曜日に教会に集まって賛美歌を歌うと、これもまた巡礼みたいなものだということができます。兄弟姉妹と一緒に私たちは巡礼をしている。今朝は古くからキリスト教の中に、ユダヤ教の中にも、日本の仏教にもございますけれども、世界の宗教の中にある巡礼という習慣についてお話をいたしました。巡礼というのはある意味でそのイエス様と一緒に旅をしていくということです。そのような人生の旅を私たちのそれぞれが自分の人生の中で何らかの形でできますようにお祈りをいたしましょう。愛する神様、この時を感謝いたします。昨日は広島の原爆記でありました。多くの方々がそこで無残に殺されていきました。そのことを私たちは77年という年が経ったですけれども、今でも忘れることができません。また8月9日には長崎の原爆記がございます。15万人7万人一瞬に命を奪われた方々のことを私たちは思います。またその後長く黒い雨をはじめとする放射能の被害の中で苦しんだ人々を覚えます。今でも私たちは苦しんでいます。福島の原発の被害、あるいは現在のウクライナの被害、多くの事柄を私たちは今でもまだ人間の邪悪な愚かな間違いの中で繰り返しています。神様、どうかこの世界に来てください。あなたの力を及ぼしてください。どうか苦しむ方々が救われますように、あなたのもとで
永遠の安らぐを得ますように、そのことをお与えください。このお祈りを尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。